今日は初めての方もいますので、はい、罪悪、
はい、あ、そうか、レン君、レン君、
罪悪についてお話をしたいと思います。罪悪って分かりますかね。罪悪、罪悪、罪悪って、罪悪って何でしょう。罪悪、仏教で罪悪って言ったら何でしょうかってことですね。罪悪、罪悪、罪悪、罪悪、罪悪、
自分で作って自分で苦しむ、苦
しむもの、まあ、そうですよ。もう自分で作って自分で苦しんでいくもの、なんで私たちは自分が苦しむことをやってしまうのかってことです。
本能によって
執着っていうか、こうでなきゃダメだっていうことで苦しむでしょ、じゃないの。
まずですね、罪悪を犯すのは有意識がわからないからです。有意識がわからないと罪悪を作ります。そして、罪悪とこの存在価値っていうのがとても大事になってくるんですね。
存在価値、
はい、ちょっと言葉だけちょっと並べてみます、ね。罪悪っていうのは自分を苦しめるものってことですね。苦しめるもの、そして自分の蒔いた種まきによって自分が苦しむんです。自分の蒔いた種まきによって自分が苦しむんです。で、私たちは誤解してるんですよ。ね。罪悪って言ったら、人に悪口を言うことだと思ってるんです。人を罵ることが罪悪だと思ってるんです。ね。人を馬鹿にすることが罪悪だと思ってるんです。人を傷つけることが罪悪だと思ってるんです。わかります？言ってる意味が。私たちがよく悪いことって言っているものですね。悪いこと。こういうことをすることは悪いことだと。こう呼んでいるものってありますよね。例えば、人に悪口を言うこととか、人に嘘をつくこととかですね、人を責めること、人を罵ることですね、怒りを吐くことですね、そういうことは 私たちは悪いことだと思っている。だけどいいですか、ここでポイントなんですけど、私たちが悪いことだと思っているものと罪悪は別物なんです。わかりました。私たちが悪いことだと思っていることと仏教で罪悪と呼んでいるものは別物なんです。わかりました、わかりました。皆さん、私たちが悪いことだと呼んでいるものと罪悪は別物なんです。例えばその私たちが人に迷惑をかけることは悪いことだと思っている。ああ人に迷惑をかけることが罪悪なんだと、じゃないんですよ。わかります？この辺の意味が、言ってる意味がわかります？
なんか新しい空気みたいな気がする、
ね、新しく
今までの考え
いいですかね、わかります？今言ってる意味いいですか。私たちが悪いことだと呼んでいるものと、つまり悪いことをしちゃったって呼んでいるものと、仏教で罪悪と呼んでいるものは別物なんです。何がどう違うかっていうと、仏教で罪悪って呼んでいるものはですね、自分を苦しめていくものなんです、ね、罪悪を作るとその報いによって苦しむ。いいですか、ね、苦しみがやってくるとね。で、
自分に言う悪いことっていうことは相手が苦しむっていうこと。
仏教で罪悪って言ったら自分が苦しむことです、自分が苦しむことを罪悪、ね、自分が苦しむような種まきを罪悪っていうふうに呼んでるわけです。でここで苦しみって言ってもですよ、ね、お金が儲からなかったとか物を落としたとかっていう苦しみではなくて、心が苦しむことなんです。仏教で罪悪を犯すと心が苦しんでくるんです。で、心が苦しいからその苦しみを吐き出して人にぶつけることを私たちは一般的に悪いことって呼んでるんです。いいですか？このつながり分かりました？難しいですか？分かりました？もう一回説明しましょうか、ね、罪悪って何ですか？まあ分かりやすく言えばね、罪悪っていうのは心の中で、まあよくね、負の感情を起こすことですよ、ね、ああつまらないなとかね、あの人いいな、悔しいなとかね、ああもう、うん、眠いなとかね、だるいなとか、ね、怠けたいなとか、ね、めんどくせえなとかね、まあそういういろんな感情が起きてくる。で、その感情っていうのは、ね、心で思っているだけなら、口にね、出さなく、ね、心に思っているだけで口に出さなかったら、別に悪いことじゃないじゃないかと、こう思うと。ところが、その感情って思うと、心の中にヘドロのように溜まるんです。溜まるとこれ苦しくなってくるんです。で、この苦しみを解決する方法が2つあるんです。一つは仏教の修行を実践すること。もう一つは人に押し付けることです。
相手の人が困るし、
はい、
押し付けたら、
それは相手の人は困りますよ。例えばこれが一つの家族で想像しましょうね、はい、ね、ご主人が会社でいろいろ責められる、責められるっていうのは、うん、上司から苦しみを追いつけられる、うん、そうすると、ね、会社から帰ってきた旦那さんはイライラしている、ね、特に忙しいこの期間だとすごくイライラする、ね、そうするとこのイライラしたものを自分の中で処理するのを仏教で修行と言います。でも処理できないとどうするか、
奥さん、
そうですね、奥さんにブワーッとこうね、別にこれぶつけなくてもね、態度がイライラしているだけで受け取ります。
イライラしてるだけで、
そうそうそうそう、そうすると奥さんはイライラし始める。当然イライラしたものはね、一番無防備な人に行きます。
誰に、
赤ちゃん、そうそうそう、えらいこっちゃ、えらいこ
っちゃ、冗談や橋も食べないね。
こういうふうにね、伝わっていくっていう流れです。つまり、仏教の教えでね、この世界は空だから、空っていうのは私と人との境界線がはっきりとしていない世界なんです。この世界の真実から言うとね。だから私が作った罪悪の苦しみは人に押し付ければ自分は楽になるんです。だって境界線がないから。いいですか？楽になるのはこの罪悪の苦しみだけですよ。
人に押し付けるのも罪悪になるでしょ、
ね、いや、人に押し付けることは罪悪ではないんですよ。
ない
罪悪っていうのは自分の中に苦しみを生み出すものなんです。
生み出すもの、
はい、で、その生み出した罪悪を人に押し付けることは罪悪ではないわけ。その代わり相手は何も悪いこと、罪悪を犯してないのに苦しみ始める。だから子育てで一番大事なのは、その子供に罪悪の苦しみを押し付けないことが一番大事なことになる。
じゃあお母さんが修行すればいいんだ
ね。お母さんが修行すればいいと。ところが、まあ、なかなか修行しないので、こう罪悪の押し付け合いになるわけです。だから大体こう家庭っていうのは2種類になります。2種類になるというのは、子供に罪悪を押し付けないために、全ての罪悪を旦那さんが受け取ってくれるか、それか旦那さんが俺は仕事をしているんだっていうことで押し付けて、奥さんは子供に押し付けて、子供が罪悪の犠牲になるか。
仕事で忙しいからって奥さんと子供が押し付けてきた
い。だからここで分かってほしいことは、悪いことをするのは、ね、その人が、ね、悪い人間だからじゃないんです。
苦しいからです。
その人が苦しんでいるからなんです。人に暴言を吐くのは、その人が悪い人間だからじゃないんです。その人が苦しんでいるからなんです。
根本は苦しんでいる。
そうで、この苦しみっていうのは自分が罪悪を作って苦しんでるかもしれないし、人の罪悪をもらって、人の苦しみをもらって苦しんでるかもしれないわけ。
両方だったら大変だね、
まあ、自分も罪悪を作り人からももらうとものすごく苦しむ。その苦しみっていうのはね、自分の中でこう忍耐強く押さえつけてね、押さえ込んでいくことができる人もいるし、できないと人に吐き出すわけ。 いうんですかね。だから私たちが悪いことと呼んでいるものはもう罪悪を作ってその報いを受けて苦しんだ結果なんです。だからその人に悪いことをしちゃダメですよってこういうふうにね言うのはこれはいわゆる道理に反してるわけ。悪いことをしちゃダメですよって言ってね、分かってたとしてもですよ、その人は苦しいからその苦しみを吐き出すために悪いことをしてるわけ。
どうしようもなくやってるっていう。
そう、どうしようもなくやってるんです。
悪いことを責めるよりも苦しんでいるところを、
うん、元を立てないと
そうそうそうそう。だから悪いことっていうのはそのホースから水が出てる状態ですね、うん、ね。で罪悪っていうのは蛇口をひねる、蛇口をひねったら必ずホースから水が出てくる。それをホースの水をキュッと止めてね、ね、その罪悪を作り続けてるのにこうやって止めたらこうどうなるかと、どうなるかというとその人はいわゆる心が死んでしまうんです。苦しみに耐えられなくて、これを仏教で仙台っていうんです。仙台、仙台っていうふうに言います。まあ今日はね基本に立ち返って仏教ってどんな教えかと。仙台っていうのはどこにあるかというと教行信書新刊にありますね。364ページ。左から2行目に、箇所世に三人あり、その病、治しがたしとね、治しがたい、治すことが大変難しい病に3つある。一つは、方大丈、ね。いわゆる方坊罪。二つ目は、五逆罪。3つ目は一仙台、これが仙台です。核のごときの3つの病は世の中で極めて重くですね、非常に苦しむと。この仙台っていうね、この3つ目の病が仙台と。でどうしたらなるかっていうと、お父さんとお母さんがとっても強い人間で、子供がお父さんやお母さんに反抗できなくなると仙台になります。反抗っていうのは自分の中にある苦しみを人に押し付けること、ね、当然お父さんやお母さんは仏教を知りませんから罪悪を作る。その作った罪悪で自分は苦しいから誰かに押し付ける。押し付けると楽になるんですよ。ここでポイントなのは、その自分で罪悪を作ってもその苦しみを人に押し付けたら楽になるんです。だから味を占めるんですよ。ね？罪悪をやめようって思わないんです。だって押し付けたら楽になる。
だから自分が正しいんだって押し付けちゃう。
そう、自分が正しいっていうのを言いたいのは、自分が正しいというところに立てば簡単に人に苦しみを押し付けられるから。押し付けられた人は自分は罪悪を作ってないけど苦しむ。だからここはよく知っていただきたいんですね。自分が罪悪を作らなくても、人 人から苦しみをもらえば、人の作った罪悪の報いをちゃんと自分が受けれるんです。これが仏教でいう空思想なんです。例えば自分の持っているね、このお茶を、はい野沢さんどうぞって渡すことができるように、自分で作った罪悪を、罪悪の苦しみを、はい野沢さんどうぞって押し付けることができるんです。
どうぞなんて言わないで、ブワッとね、
あ、まあどうぞと言ってね、はいはいはいはいはい、
勝手に。
その時に私たちは言うんです、野沢さんが悪いから私は叱ってるんですっていうふうに言うんです。
自分を正当化
する。そうそうそうそう。そうすると苦しみをね、気持ちよく人に押し付けることができるから。だからやっている行為はですね、ただ苦しみを人に押し付けているだけなんですけど、形から言うと相手が悪いから私は相手を注意して直してるだけだっていうふうになるんです。これはね、母親がよく子供にやる行為ですよね。現象としてはいわゆる、そのお母さんの作った罪悪の報いの苦しみをですね、子供に押し付けている、こういうふうになるわけです、ね、子供はその苦しみを受け取って、苦しむと、かつ責められるわけです。
だから子供はたまったもんじゃないんだ。
そうそうそう。でもこの現象が分からずに、子供は暗に私が悪いから親は怒ったんだって思っちゃう。違うんですよ。怒られた側の子供は全く悪くないんです。なぜ怒られたかって言ったら、それはお母さんが苦しんでたからです。ただそれだけ。
子供に八つ当たりをしてしまった。
ここがこの世界なんです。この世界っていうのはどういう世界かっていうと、この世界は私が悪いことさえしなければ苦しまなくてもいいっていう世界じゃないわけ。この世界はみんな誰かに苦しみをプレゼントしたいと思っているんです。ね、
でそのプレゼントをいかにも正しいように押し付けてしまう。
そうそうそう、うん、私が苦しんでいたならば、本当はね、はいどうぞ苦しみを受け取ってくださいって渡せたら、もう本当でいいんですよ。
したらぶちこぼされるでしょ。
はい、はい、
したらこぼす人はぶちこぼしたら楽になるけど、こぼされるって聞かされる人はたまったもんじゃない。
そりゃそうですよ。苦しみをもらうもん。
そういうことも成り立ってる。
そうなんです。だから人の自慢話とか人の愚痴話を聞くと、なんとなく嫌な気持ちになる。これは人が自慢話を言うときは苦しいから自慢話を言うんです。この場合ですね、苦しみを抜く方法にね、自分の苦しみを抜く方法に大きく2つあります。一つは責めることです。
そうだ、一つは責めること
ね。そうすると楽になります。これはちょうどゴジラがね、もうね、ブーって吐くように自分の中にある苦しみをブーってこう吐き出すと、そうすると吐き出した側は楽になる。で、受け取った側はイライラし始めます。でも口で責めなくてもね、なんとなくこう威圧感のある人っているでしょ。
目が
ね、
物言って、
そうそうそうそう、なんかこう、そうするとその威圧感のある人に触れると、触れただけで責められたように感じて、その人の苦しみをもらっちゃう。はいはい。もう一つは 相手をバカにすることです。相手をバカにするっていうのはモグラ叩きのように相手の頭を叩くの、ピッて、ね、これどうやって叩くかっていうと、例えば自慢話を僕が言ったとしますね。僕ってね、いや兄弟に入ってね、とてもね頭が良くてね、オール5も取ったことがあってね、オール A を取ったことがあるんだぞーとかってね、こういうふうに自慢話をする。何のためにって、あんにお前は頭悪いだろっていう意味なんです。そうやって相手の価値をガクンと下げるんです。だから自慢話って聞きたくないんです。自慢話って暗に相手の価値を下げてるからなんです。そうでしょ、存在価値を下げられるから。そうね、
適当なところでやらないと。
例えばね、人間っていうのは相手の存在価値を下げることはとっても楽しいことですよね。子供が一生懸命勉強してきた。ね。何この汚い字もっと綺麗に書けないのこういうふうに、まあなんていうんですかね、お母さんは教えてあげているつもりです。ね、でもその顔はニコニコ笑っております。なぜか、それは相手の存在価値を下げてるからですよ。ね、まあうちの子ったら、まあこんなこともできないなんてとかね、こういうふうに言う。だからその言われた側の子供はなんていうんですかね、パワーを吸い取られたような感じなんです。そう、存在価値をバシッと下げられる、ね、そうするとその子供はでもね、なんとか頑張ろうと思ってこうやって浮き上がってくるんですよ。その度ごとにお母さんが何ピシッとかね、何ピシッって、何ピシッ、何ピシッってね、これをこう繰り返す、何回も何回も繰り返して育てたとします。これね、恐ろしいことに全く無自覚でやりますから。そうすると子供の中に何ができるかといったら、どうせ私はこんな人間だから、どうせ私はダメな人間だから、どうせ私は生きる価値のない人間だからっていうのが出来上がっていく。
それが先代の
こと。いやいや、これは先代じゃないです、ね、これはその人がもう人生においてですね、うん、いわゆるこう自分の価値を下げられた状態なんです。で、例えばこの人を幸せにしてあげたいとしますよ ね、あなたは本当に価値のある人間ですよってこう愛を注ぐじゃないですか。でも愛を注いでもその人の価値は上がらないんですよ。なんで上がらないかって言ったら、それは今まで長い時間をかけて下げられた分だけ上げてあげないといけないわけです。こうやって
どうせどうせが染みついて
しまう。そうそうそうそうそう。これが恐ろしいわけ。いや、あなたは本当に生きる価値のある人間ですよってね、ドラマではですね、一回言われただけではーってこうなるじゃないですか。ね、ああ私はそうなんだ先生とかってなるじゃないですか。でも実際はね、そう言われてもまたまたってなるんですよ。そんなバカな私に価値があるはずなんてないんだ、バカにされて当然だっていうふうになってしまう。恐ろしいんですよこれは。でも言った側は無自覚でやるんです。こう下げるんです。こう下げる、バシッて、ね、だからその親からこうバカにされて育った子供は大きくなると、自分がいわゆるバカにされてきた分だけ人をバカにして下げないと 安心できない。しかもそれは気持ちよくバカにされる人が必要になってくるわけ。下げられても下げられても下げられても僕の存在価値は下がらないぞっていう人に出会わない限り、その人は絶対に幸せになれないわけ。
そういう人は全知識ぐらいしか
いない。そんな人は全知識ぐらいしかいないわかりますかね。だ責めるっていうのはその時すごく心が傷ついてトラウマになるけど、ね、バカにするっていうのは本当じわりじわりその人をまあ、なんていうんですか、生きる屍に変えていくわけ。わかりますかね。ここまでわかりました。いいですかね。だから人間はですね、罪悪を作ると苦しむ。その苦しみをですね、多くの人は自分の中で処理をせずに人に押し付けるという形で楽になろうとするんです。
ごく自然に。
ごく自然。だって早いもん。だって自分が苦しい時に修行したらちょっとずつしか楽にならないけど、苦しみを人に押し付けたらその瞬間楽になるんです、ね、例えば自分でこの罪悪の苦、ね、罪悪の苦しみを作りました。はい、野沢さん受け取ってください。はい、はい、渡しました。はい、楽ちん。
良いことをやってるって
こと。そうそうそうそう。だから仏教を聞くと当然苦しくなるんです。わかりますよね。今まで人に押し付けてきた人が人に押し付けなくなるんです。
あ、なるほど、はいはい、
押し付けれなくなる。
そう、仏教を聞くと、ね、仏教でまず何をするかって言ったら因果の道理なんです。因果の道理って実は道理じゃないわけ。道理じゃないっていうのは、因果の道理っていうのは自分が蒔いた種まきは自分に返ってきますよと、ね、自分の苦しみは人のせいじゃないですよと、全部自分の蒔いた種まきですよって言うと、ああそうだそうだって思うけど、そうじゃないわけですよ。真実はこの世界っていうのは自分の作った罪悪を平気で人に押し付けることができちゃうんです。平気で人に押し付けることができてしまう。私が苦しんでいたとしてね、私が罪悪を作っていたとしても、私は反省せずに、ね、誰かを悪者にして、あいつのせいだって言って、もう全部押し付ければですよ。私は楽になるんです。そして相手が苦しんで、これで解決なんですよ。その苦しみを受け取った人はですよ、どう思うかなんです。私はこんなに苦しんでるけど、どうして苦しんでいるか、私が悪いからかなって思っちゃうんです。でも真実から言うと、いや、あなたが悪いから苦しんでるんじゃなくて、あなたはただ苦しみを受け取っただけなんです。だけど仏教で因果の道理を聞くと、因果の道理っていうのは、自分の苦しみは人のせいじゃないですよと、ね、自分の蒔いた種まきの結果ですよってこう教えられる
わけ。だからそれを受けるのは報いですよ。
そうそうそう、本当は自分が作った罪悪じゃないかもしれないけど、自分が苦しんでるのは自分が作った罪悪の報いだと思って解決してくださいっていうことなんです。こういう意味合いなんです。これをずるいと読む思うか、うん、
ああそれが本当だなと思うか、
そうそう、うん、
なかなか思えないんだよな。
だから仏教っていうのはですよ、例えばあなたが出したんだからあなたが片付けなさいとは言わないんです。あなたが汚したからあなたが片付けなさいって言わないんです。言わないんです。そう。私たちの感覚から言ったらですよ、ね、あなたが ものを出したんだから、あなたが片付けるべきだって思うんです。なんで私が片付けてあげなくちゃいけないんだって思っちゃうんです。でもそれを言っちゃうとですよ、ね、私が苦しんでるのは私が作った罪悪じゃないからってだろう。
そういう、
なんで私が
理由付けを、
そう、自分が罪悪を作ったわけじゃないのに苦しまなくちゃいけないんだと。私が作った罪悪で苦しんでるなら納得できるけど、人の作った罪悪で苦しんでいるとしたら納得できないってなんです
。納得できないことはしたくない。
したくないですよね。そう、やっぱりこの苦しみを作った本人に返さないといけませんよね。
でもそれを返さずに自分でしてあげるっていうか、
そうそうそうそう、
たら仏法の本質っていうか、
そうなんです。そう、
できてるんだから。
この、まあ、言ってる意味わかります、うん、まず仏教の基本的な考え方です、ね、仏教っていう教えはですよ、まずこの世界っていうのは自分が蒔いた種まきで苦しんでるわけじゃないわけですよ。もちろん自分が蒔いた種まきで苦しんでるものもありますよ。でも多くはですね、人からもらってくる時が多いんです。例えば農繁期の時にね、ものすごい忙しい時にね、お父さんがすごいこう
ね、ずっとやって
きた、こうイライラしてたとしますよね。そうするとその家族はですね、そのお父さんの作った苦しみを当然受け取るわけ。そうすると、その子供の考え方としてはですよ、私は何も悪くないのに苦しまなくちゃいけないってこうなる。
親に押し付けられた。
でもこれは仏教を聞いてたらそう思うかもしれないけど、仏教を聞いていない人ですよ。やっぱりお父さんがこんなに怒っているし、イライラしているのは私が悪いからこんな風に怒ってるし、私が悪いから苦しんでいても仕方ないんだって思っちゃう。でも本当はね、全然子供は悪くないし、ね、そして苦しんでるのはもらっただけだから、私が悪くはないんです。
子供は何も悪くない。
そう。
仏法を聞いたから分かるのかな。
そう。だけどそれをこう盾にとってね、私は悪いことをしていないから。この苦しんでいるのは不当なんだっていうことでね、ね、あの ねお父さんが作った苦しみをなんで俺が受け取らなくちゃいけないんだっていうことで、はい。でこう渡すと、お父さんお父さんで、ね、もう目いっぱい苦しんでいるので、ね、いわゆるこれ以上受け取れないぐらいの苦しみが心の中に溜まってるわけね、そこにね、息子がですよ、ボールを用意して、俺の受け取った苦しみじゃ、俺の作った罪悪じゃねえと、俺が苦しんでるのはお前のせいだと言って、ビリヤードのボールみたいにこうボールをね投げたらどうなります？パーッとね、そのただでさえお父さんの中に苦しみが溜め込んでいるのに、そこにボールを無理やり詰め込んでいかれたらですよ、
したらまた跳ね返して押し
付ける。いや、跳ね返るどころかブワーッと出るわけ、こうブワーッとこう、そのお父さんから今ためね、そのなんていうんですかね、抑えきれない苦しみがブワーッと、ね、
それこそホース縮めてたやつにピャッと広げる。
つまりもういっぱいいっぱいの状態にの風船に穴を開けたような感じでバーンと爆発して、もうその家庭全体に苦しみが飛び散っていくわけ。そしたら息子は息子で、なんで俺の苦しみをただ返しただけなのに何倍も返されようってってことで、もうさらに返そうとしてね、 そこに争いが生まれてくるんですね。だからこの苦しみっていうのはボールみたいなものと想像してね、罪悪を作るとその心の中にね、苦しみのボールが溜まっていくんです。で、人間っていうのはやっぱり人の目を気にするからね、やっぱり自分の作った苦しみっていうのは人には押し付けないように我慢するんです。で、我慢して我慢して我慢して、ボーってなって、もうこれ以上我慢ができなくなった時にブワッとこう吐き出すわけ。その吐き出したものが家庭に散らばっていくわけ、ね、そして家庭の人たちは自分が悪くはないんだけど苦しんでいる。そして当然のごとく家族はグーゴーだから、お父さんが罪悪を作っていたら子供も罪悪を作る、奥さんも罪悪を作る、ね、そうすると家の中が苦しみで満ち溢れるというふうに、こういうふうな状態になるわけですね。ここまで分かりました？ちょっと休憩をしたいと思います。